土日にわたってお送りするポッドキャスト、ウィークエンドレコメンドタイムリッスン。今週の後編、いよいよスタートです。
ウィークエンドレコメンドタイムリッスン。
ウィークエンドレコメンドタイムリッスン。今週の MC 当番は花岡恵子です。毎月第4週目の土曜日と日曜日は、リーディングシアターをお送りしています。それでは早速お聞きください。桑原直さんの朗読で、太宰治作キリギリス後編です。どうぞ。
私たちは急にお金持ちになりました。あなたもひどくお忙しくなりました。二課会から迎えられて会員になりました。そうしてあなたはアパートの小さい部屋を恥ずかしがるようになりました。田島さんもしきりに引っ越すように勧めて、こんなアパートにいるのでは世の中の信用もいかがと思われるし、第一絵の値段がいつまでも上がりません、一つ奮発して大きい家をお借りなさいと嫌な秘策を授け、あなたまで、そりゃそうだ、こんなアパートにいると人がバカにしやがるなどと下品なことを意気込んで言うので、私はなんだかぎょっとしてひどく寂しくなりました。田島さんは自転車に乗って方々を走り回り、この三鷹町の家を見つけてくださいました。年の暮れに私たちはほんのわずかなお道具を持って、この嫌に大きいお家へ引っ越してまいりました。あなたは私の知らぬ間にデパートへ行って、何やらかやら立派なお道具を本当にたくさん買い込んで、その荷物が次々とデパートから配達されてくるので、私は胸が詰まって、それから悲しくなりました。これではまるでそこらにたくさんある当たり前の成金と少しも違っていないのですもの。けれども私はあなたに悪くて、勤めて嬉しそうにはしゃいでいました。いつの間にか私はあの嫌な奥様みたいな形になっていました。あなたは女中を置こうとさえ言い出しましたけれど、それだけは私は何としても嫌で反対いたしました。私には人を使うことができません。引っ越してきてすぐにあなたは年賀状を移転通知を兼ねて300枚もすらせました。300枚、いつの間にそんなにお知り合いができたのでしょう。私の母もちょいちょいこの家へ訪ねてくるようになって、その度ごとに私の着物やら貯金帳やらを持ってきてくださって、とても機嫌がいいのです。父も会社の応接間の絵を初めは嫌がって会社の物置にしまわせていたのだそうですが、今度はそれを家へ持ってきて額縁もいいのに変えて父の書斎にかけているのだそうです。池袋のお姉さんもしっかりおやりなどとお手紙をくださるようになりました。お客様もずいぶん多くなりました。応接間がお客様でいっぱいになることもありました。そんな時、あなたの陽気な笑い声がお台所まで聞こえてきました。あなたは本当におしゃべりになりました。以前あなたはあんなに無口だったので、私は、ああ、このお方は何もかも分かっていながら、何でもみんなつまらないから、こんなにいつでも黙っておられるのだとばかり思い込んでおりましたが、そうでもないらしいのね。あなたはお客様の前で、とてもつまらないことをおっしゃっておられます。前の日にお客様から伺ったばかりの絵の論を、そっくりそのままご自分の意見のようにしかつめらしく述べていたり、また私が小説を読んで感じたことをあなたにちょっと申し上げると、あなたはその翌日済ましたお客様に、モーパッサンだってやはり信仰には怯えていたんだね、なんて私の愚論をそのままお聞かせしているものですから、私はお茶を持って応接間に入りかけて、あまり恥ずかしくて立ちつくんでしまうこともありました。あなたは以前は何にも知らなかったのね。 ごめんなさい。私だって何にもものを知りませんけれども、自分の言葉だけは持っているつもりなのに、あなたは全然無口か。でもないと人の言ったことばかりを口真似しているだけなんですもの。それなのにあなたは不思議に成功なさいました。その年の二課の絵は新聞社から賞さえもらって、その新聞にはなんだか恥ずかしくて言えないような最大級の賛辞が述べられておりました。
ここ製品、試作、優秀、祈り、シャバンヌ、その他いろいろございました。あなたは後でお客様とその新聞の記事についてお話しなされ、割合当たっていたようだねなどと平気でおっしゃっておられましたが、まあ何ということをおっしゃるのでしょう。
私たちは製品ではございません。貯金帳をご覧に入れましょうか。
あなたはこの家に引っ越してきてからは、まるで人が変わったようにお金のことを口になさるようになりました。お客様に絵を頼まれると、あなたは必ずお値段のことを悪びりもせずに言い出します。
はっきりさせておいた方が後でいざこざが起こらなくて、お互いに気持ちがいいからね、
などとあなたはお客様におっしゃっておられますが、私はそれを小耳に挟んで、やはり嫌な気がいたしました。なんでそんなにお金にこだわることがあるのでしょう。いい絵さえ描いていれば、暮らしの方は自然にどうにかなっていくものと私には思われます。いいお仕事をなさって、そうして誰にも知られず貧乏でつつましく暮らしていくことほど楽しいものはありません。私はお金も何も欲しくありません。心の中で遠い大きいプライドを持ってこっそり生きていたいと思います。あなたは時々私を市内へ連れ出して高い品料理などをご馳走してくださいましたが、私にはちっとも美味しいとは思われませんでした。なんだか落ち着かなくて、おっかなびっくりの気持ちで、本当にもったいなくて無駄なことだと思いました。そんなことよりも私には、あなたがこのうちのお庭にヘチマの棚を作ってくださった方がどんなに嬉しいかわかりません。八条間の縁側にはあんなに西日が強く当たるのですから、ヘチマの棚をお作りになるときっと具合がいいと思います。あなたは私があれほどお願いしても、植木屋を呼んだらいいとかおっしゃって、ご自分で作ってはくださいません。植木屋を呼ぶなんて、そんなお金持ちの真似は私は嫌です。あなたに作っていただきたいのに、あなたはよしよし来年はなどとおっしゃるばかりで、とうとう今日まで作ってはくださいません。あなたはご自分のことではひどく無駄遣いをなさるのに、人のことにはいつでも知らん顔をなさっております。
いつでしたかしら、お友達の天宮さんが奥さんの病気で困ってご相談にいらした時、あなたはわざわざ私を応接間にお呼びになって、
家に今お金があるかいと真面目な顔してお聞きになるので、
私はおかしいやらバカらしいやらで困ってしまいました。私が顔を赤くしてもじもじしていると、
隠すなよ、そこらをかき回したら20円くらいは出てくるだろうと私にからかうようにおっしゃるので、私はびっくりしてしまいました。
たった20円。私はあなたの顔を見直しました。あなたは私の視線を片手で払いのけるようにして、
いいから僕に貸しておくれ、ケチケチするなよとおっしゃって、それから雨宮さんの方に向かって、お互いこんな時には貧乏はつらいねと笑っておっしゃるのでした。私は呆れて何も申し上げたくなくなりました。
あなたは製品でも何でもありません。優秀だなんて、今のあなたのどこにそんな美しい影があるのでしょう。あなたはその反対のわがままな楽天家です。あなたはお取り巻きの方のお追従の中でだけ生きているのにお気がつかれないのですか。
あ あなたはうちへおいでになるお客様たちに先生と呼ばれて、誰彼の絵を片っ端からやっつけて、いかにも自分と同じ道を歩む者は誰もないようなことをおっしゃいますが、もし本当にそう思いなら、そんなにやたらに人の悪口をおっしゃってお客様たちの同意を得ることなどいらないと思います。あなたはお客様たちからその場限りのご賛成でも得たいのです。なんでこんなことがありましょう。そんなに来る人来る人に感服させなくてもいいじゃありませんか。あなたはとても嘘つきです。昨年二課から脱退して新ロマン派とやらいう団体をお作りになる時だって、私は一人でどんなに惨めな思いをしていたことでしょう。だってあなたは陰であんなに笑ってバカにしたお方たちばかりを集めてあの団体をお作りになったのでございますもの。あなたはまるでご定見がございません。この世ではやはりあなたのような生き方が正しいのでしょうか。世の中の成功者とはみんなあなたのようなことをして暮らしているものなのでしょうか。よくそれでつまずかずに生きていけるものだと私はそれを恐ろしくも不思議にも思います。きっと悪いことが起こる、起こればいいけれども、悪いことは起こりませんでした。一つも起こりません。相変わらずいいことばかりが続きます。あなたの団体の第一回の展覧会は非常な評判のようでございました。あなたの菊の花の絵はいよいよ心境が済み、高潔な愛情が福音と匂っているとか、お客様たちから大噂を受けたまわりました。どうしてそういうことになるのでしょう。私は不思議でたまりません。今年のお正月にはあなたはあなたの絵の最も熱心な支持者だというあの有名な岡井先生のところへお年始に初めて私を連れてまいりました。先生はあんなに有名な大家なのに、それでも私たちの家よりもお小さいくらいのお家に住まわれておられました。あれで本当だと思います。でっぷり太っておられて、てこでも動かない感じであぐらをかいて、そして眼鏡越しにじろりと私を見る。あの大きい目も本当に孤高なお方の目でございました。私はあなたの絵を初めて父の会社の寒い応接室で見た時と同じように細かく体が震えてなりませんでした。先生は実に単純なことばかり、ちっともこだわらずにおっしゃいます。私を見て、
おお、いい奥さんだ、お武家育ちらしいぞ
と冗談をおっしゃったら、あなたは真面目に、
はあ、これの母が士族でしてなどといかにも誇らしげに申しますので、私は冷や汗を流しました。
母がなんで士族なものですか。父も母も根っからの平民でございます。そのうちにあなたは人におだてられて、これの母は家族でしてなどとおっしゃるようになるのではないでしょうか。それは恐ろしいことでございます。先生ほどのお方でもあなたの全部のインチキを見破ることができないとは不思議であります。先生のお家から出て一丁も歩かないうちにあなたは砂利を蹴って、チェ、女には甘くて嫌がらとおっしゃいましたので、私はびっくりいたしました。あなたは卑怯です。たった今まであのご立派な先生の前でペコペコしていらしたくせに、もうすぐそんな陰口を叩くなんてあなたはおかしいです。あの時から私はあなたとお別れしようと思いました。この上こらえていることができませんでした。あなたは田島さんの昔のご恩さえ忘れた様子で、
田島のバカがまた来やがったなどとお友達におっしゃって、田島さんをそれをいつの間にかご存知になったようで、ご自分から、田島のバカがまた来ましたよ
なんて言って笑いながら、のこのこ勝手口からお上がりになります。もうあなたたちのことは、私にはさっぱりわかりません。人間の誇りが、一体どこへ行ったのでしょう。お別れいたします。
先日あなたは、新ロマン派の時局的意義とやらについて、ラジオ放送をなさいました。
私が茶の間で夕刊を読んでいたら、不意にあなたのお名前が放送せられ、続いてあなたのお声が。私には他人の声のような気がいたしました。なんという不潔に濁った声でしょう。嫌なお人だと思いました。はっきり、あなたという男を遠くから批判できました。あなたはただのお人です。これからもずんずんうまく出世をなさるでしょう。くだらない。
私の今日あるわ。
というお言葉を聞いて、私はスイッチを切りました。一体何になったおつもりなのでしょう。恥じてください。今日あるわ。なんて恐ろしい無知な言葉は二度と再びおっしゃらないでください。ああ。あなたは早くつまずいたらいいのだ。私はあの夜、早く休みました。電気を消して、一人で仰向けに寝ていると、背筋の下でコオロギが懸命に鳴いていました。縁の下で鳴いているのですけれど、それがちょうど私の背筋の真下あたりで鳴いているので、なんだか私の背骨の中で、小さいキリギリスが鳴いているような気がするのでした。この小さい、かすかな声を一生忘れずに背骨にしまって生きていこうと思いました。この世ではきっと、あなたが正しくて、私こそ間違っているのだろうと思いますが、私にはどこがどんなに間違っているのか、どうしてもわかりません。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
ウィークエンドリコメンド。タイムリッスン。
聞いていただいたのは桑原奈緒さんの朗読で、太宰治作キリギリスでした。いかがでしたか？さあ、今回読んでいただいた桑原奈緒さんなんですが、この夏舞台に出演されます。リオフェス2015第9回岸田リオアバンギャルドフェスティバルの参加作品のうち、昭和の恋3部作の中から吉野タスク企画の恋その2という作品に出演されるそうです。7月1日水曜日から5日日曜日まで駒場アゴラ劇場で公演されます。チケットは3000円です。またリオフェス全公演の投資券は8000円となっています。ぜひ足を運んでみてください。というわけで今週はこの辺で、来週はまたいろいろなおすすめをご紹介していきます。今週の MC 当番は花岡恵子でした。ウィークエンドレコメンドタイムリッスン、また来週。